ネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。笑いながら言うタイトルではないんですけれども、
人生変えた話ですから。
CM の間にアイスモナカがどれくらい硬かったかという話をちょっとしすぎまして、ギリギリまで
アイスキャンディーぐらいなのか、
551のアイスキャンディーぐらいって翔平さんに聞かれたので、いや井村屋の小豆バーぐらい、それは硬いわっていう話にまだ登場してないゲストまで絡んでくるっていう、すいません、そんな感じでございました、はい、さあ改めまして、人生を変えた3本の映画。長い人生、何かに影響を受けて人生変わったということが皆さんもたくさんあると思います、その中に映画も必ず入るだろうということで、人生を変えた3本の映画のコーナー、今夜のゲストは固いアイスの話に参加していたこの方です。
N グローイングの大谷哲樹です。お願いします
お願いします。 N グローイングの大谷哲樹さんが登場してくださいます、はい、この人生を変えた3本の映画のコーナーが始まって、割と私の中で大谷くんは一体どんな3本を選ぶんだろうって楽しみにしていたので、
う
ん、念願かなっての今回の登場になります。さあもう固いアイスの話は置いといて、映画の話に進んでいきましょう、はい、
ちゃんとね番組をやらないと。
そうですね、私たち今何をやってるんですかじゃあさあ大谷哲樹くんが選んできた、人生を変えた3本の映画、まず1本目は何でしょうか。
はい、1本目クラシックなんですけど、
うん、
ローマの休日です。
ほー、
名作じゃないですか、
は
い、
なんかちょっとマニアックなというか作品が出てくるイメージが若干私の中であったんですけども、ザ王道。
そうですね、
うん、はい、色褪せることのない名作、はい、ローマの休日、どんなエピソードがあるんでしょうか。
はい、まあ、よくね幼少期に母に映画館に連れられて行ったことが多かったんですけど、
うん、
まあ、そんなお母さんにちょっと好きな映画何って聞いたところ、ローマの休日っていうのが返ってきて、でなんでまあ、そういうことだったのかなと聞くと、どうやらお父さんとお母さんがデートで見に行った映画だそうで。
やだ、やだ、はい、そら人生変わった生まれたんだもんね。そうなんです
。だからこの映画がなければ生まれていないかもしれない、うん、
その日にやったかもしれない。
なるほどそれちょっと息子としては困る世界なんで、そうなんですよ、実は人生変わってねみたいな話にはちょっとつながらないと思いますけれども、そう、まさに人生変えたというか、
はい、
人生が始まった映画、
ね、始まった映画とすら言えるかもしれない。
本当ですか、
まあまあ、
これほとんど私たちの口車ですからね自分をしっかりと思って
分かりました、
はい、
まあ、それぐらい本当に名作 で、
は
い、でもちろん僕も、まあ、そういうことを聞いていたので、どっかのタイミングで見たいなと思ったタイミングでリバイバルでね何度も上映があったので、
うん、
お母さんとまあ、お兄ちゃんとかとも一緒に行って映画見に行ったんですけど、
うんうんうん、
クラシックで白黒でって聞くと結構難しいというか硬いのかなと思ってみたら、かなりコメディチックというか、
はいはいはい、
見やすいんですよね。
結構わちゃわちゃしていて笑いも多いですよね。
そうなんです、
うんうん、
で話運びももうストーリーざっくり言うと本当に、まあ、王女のと
アン王女ね、
はい、アン王女と、うん、まあ、ジョーという記者が身分違いの恋をするって、もうこのここだけの話みたいな感じなんで、本当にもう限られた、はい
はい、
時間でその2人がどう関係性が深まっていくのかっていうところがシンプルにかつコメディチックに描かれる、
うん、
もうなので本当にもうこの映画を見たら他の映画もう見ずとも全て詰まってるぐらいの、ちょっとごめんなさい、語弊があったかもしれないですけど、
映画の魅力というものがこの一本に、
はい、そうです、もう一本に凝縮されているほどの作品で衝撃を受けましたね、
うん、はい、まあ、確かにその時代にねご覧になられたお父さんお母さん の、 その、まあ、デートとかね、
はい、
その後、まあ、会話も弾んだり幸せな気持ちになるって、うんうん、そこからこう世代が変わって、まあ、今の人が見ても
そうなんです、
名作の一本に、
はい、
人生を変えた一本に選ぶっていうところがやっぱ素晴らしい作品ですよね、
うんうん、そうですね、本当に何でしょう、映画の本当に、まあ、コメディなところ、まあ、ラブストーリー的な部分もそうですし、
うん、
いろんなそういうギュッギュッギュッとこういろんなジャンルに必要な要素が全て詰まってるんですよね。で、まあその物語の中で描かれる 時間は本当に些細な時間ですけど、そこにそれこそキャラクターの人生が詰まっているような、
うーん、
これぞ映画だなと。
ほう、これ大谷哲樹くんにとってローマの休日が人生を変えた3本の映画にもっと強く現れてくるのは、
はい、
ためには、
はい、
デートで見に行くべきだと思います
そうですね、
代々受け継いでいくみたいな。
そうですね、
代々
代々受け継いでいくみ
た
い
な。大谷家は
大谷家は
デートで、
子供が生まれたらまた見に行ってもらって
結ばれたみたいな感じで人生変わってんっていう、はい、
これ見ないと結ばれないぞと、
ずっとこうリバイバルされていく、ね、いくようなね、うんうんうん、名作なので、
はい、ちょうどね、はい、今も上映もしてるぐらいです ね、
リスナーの皆さん、はい、まあ、関係者の方々、大谷くんがですねローマの休日のチケットを持ってなんか変な動きをしていたら、あ、来たんだなと決めるんだな、人生変えるんだなと思って優しく見守っていただけたらね
まあ、大谷家を変える一本ですからね
そうですね、なんかものすごいテンション高く朝出勤してきた時にローマの休日のパンフレットを持ってたら人生変わったんだなということでね、
みんなおめでとうとね、
はい、もうお祝いのお金用意し始めてね、診察なければあのもうアイロンかけてもらってね、
逆に見に行きたくても見に行けなくな
る、ね、見に行きづらい囲まれてる状態なんではい、いやいや、ありがとうございますね、はい、
人生を背負って
人生を変えれるように
そうです、ね、
人生を変えた映画でもあり変える映画にもできるようにしたいと思います。
本当ですね、はい、ぜひぜひ皆さんも参考になさって、人生が変わるかもしれない一本ですからね、
はい、
うん、名作が出てきました。さあ、はい、2本目は一体どんな作品でしょうか。
はい、2本目がガラッと時代を現代の方に移すんですけど、うん、2014年に公開されたアメイジングスパイダーマン2です。
ほ
ー、意外、
はい、
なんか急な展開ですね、
う
ん、
そうですね、
またカラーの全然違う、うん、そして、はい、まあ、たくさんの、ね、作品があるスパイダーマンシリーズというかね、はい、の中でもアメイジングスパイダーマン2を選ばれた、
はい、
これはどんな作品でどうでしょうか。
はい、スパイダーマンシリーズは、まあ、最初の3部作がまあ、特に有名なんですけど、うん、まあ、その後に新しく仕切り直しというか、あの物語もまあゼロから始めますというので始まった2作目がこのアメージングスパイダーマンのシリーズで、それのまあパート2になるんですけど、
うん、
まあ、この作品マーク・ウェブさんという監督で、まあ、恋愛映画の名手と言われてたりするんですね、うん、500日のサマーというのが撮られてたりとか、うん、まあ、ちょっとの、実際実現しなかったですけど君の名はリメイクでしようってしてたっていう話があったりとか、
うんうん、
あったりするんですけど、まあ、すごいそのマーク・ウェブさんの、まあ、恋愛的な部分も、含めてアメコミ映画ヒーロー映画にすごい入っている物語で、
うん、
なおかつここローマの休日とちょっとつながるんですけど、
はい、
限られた時間の中でどういうふうに生きていくかの話っていうのが実はこの物語の中で描かれるんですね。はい、で先ほども言ったように基本的には恋愛映画なので、主人公のスパイダーマンの、まあ、アンドリュー・ガーフィールドさんっていう方が演じてるんですけど、まあ、ピーター・パーカーさんと、まあ、エマ・ストーンという、方が演じられてる、ララランドとかに出てらっしゃった方ですけど、
エマ・ストーンでしたね。
そうなんです、
なんかそうね、うん、今思い返したら
そうなんです、すごい
エマ・ストーンやったっていう感じですね、はい、うんうんうん、
でその2人、まあ、グエンという役柄でその2人の、まあ、ラブストーリーが軸に進みながらいろんな敵が出てきて、でまあ、いろいろあって物語の最後が結構ねビターなエンディングなんですけど、ちょっとバッドエンドというのはあまりにも悲しすぎるのはビターエンドと言いたいんですけど、
もうなんかおしゃれですね、僕の中でバッドエンドはないほろ苦いけれども、はい、悪くはないと、
はい、そうです、
うんうんうんうん、
はい、なのでそうなんです、この物語すべて見終わった後本当に僕の人生哲学に影響を与えるまでに
ほ
なった映画です。
ちなみに、はい、その与え人生哲学はどのようなものを得たんですか。
はい、そうですね、まあ、スパイダーマンは、いろんな人物をこう助けようとするんですけど、意外と身近な人を救えなかったり、うん、まあ、ちょっと身近な人が危険な目にあったりするっていうのが、まあ、最初から最後まで一貫して描かれていて、
うん、
でなのでそういう人とどういう形で人生を迎えていくか、限られた時間を生きていくかという話になるので、
うん、
まあ、自分自身も、まあ、ヒーローではないですけど大切な人とどう限られた時間を過ごしていくかっていうところで、まあ、この作品を見てグッと、
うん、
グッと、
はい、心をつかまれた部分です。
はい、 人生は限られた時間だから早くローマの休日行った方がいいと思う
そうですね、それは間違いないと思います
要はですね、今日で答えが出た、
本当ですよね大切な人と限られた時間どう生きていくのかっていう、
どんどん詰められてるような気がするはい、わかりました、限られた時間の中で行けるように、
いやもう本当ですよ、はい、もうあの結婚式のウェルカムムービーとかもねローマの休日風にしたって、とりあえず白黒でわちゃわちゃさせてね、作り上げてもらったら良さそうですしね
理想のね、
理想のね、
はい、理想の結婚式ですね、はい、
うちの両親もそうでしたって言って花束渡してねみたいな感じでねでも確かにこの人生を変えた3本の映画というコーナーなんですけれども、はいはい、映画を見て人生を考えるきっかけになるっていうのはすごく大きな出来事ですよね。
本当にね、キャラクターの物語を見ているはずがいつの間にか自分の人生を投影しているような気持ちになることが多いかなと僕は思ってます、
うん、もし自分だったらとかいうふうに考えることで、例えば2時間半の映画を見たわけだけれども、はい、そこから何十年の人生そのテーマをずっと例えば考えたり、うん、もしくは大事に持ちながら生きていくっていう、そういう贈り物が詰まっているのが映画だったなっていうのをね、今回選んでいただいた2本のお話を聞いていたらすごく思いましたね、うん、そしてあの大谷哲樹くんはすごく真面目なんだなという、私真面目な人をと話すると、ね、ちょっとおちょくってしまうところが今日は悪い癖が出ているなと思っているんですけれども、私もローマの休日はすごく好きな作品なんですが、あの今日を境にものすごく見に行きにくくなったからケイちゃんローマの休日見に行ったんですか誰とみたいな、
みんな行きにくいな、
一人で行ったって、あ諦めたんですねみたいな、その空気感にこう耐えていけるかどうかっていうね、あのものすごく人生が変わる映画として、はい、
ビターエンドに
刻まれました、
なら
ないように、いやもう今時点でかなりあのビターな気持ちになっていますけれどもさてさて、人生を変えた3本の映画、はい、今夜お話しいただいているのは N グローイングの大谷哲樹さんですけれども、はい、現時点で2本しか紹介いただいていません、はい、3本目は CM を挟んでご紹介いただきたいと思いますので、大谷さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、人生を変えるかもしれない一本の映画。さあ、大谷哲樹さんにご紹介いただく人生を変えた3本の映画の3本目は、これから映画館で公開される作品です。ということで、リスナーの皆さんの人生をこれから変えるかもしれない一本の映画としてご紹介いただきたいと思います。それでは、大谷哲樹さん、作品のタイトルから教えてください。
はい。10月6日より公開されるアンダーカレントという作品になります。
はい、10月6日から公開されます作品名がアンダーカレント、どんな作品でしょうか。
はい、こちらの作品なんですけれども、まあ夫サトルという、まあ瑛太さんが演じていられる、方が失踪して、主人公のかなえさん、牧奥さんが演じてるんですけれども、うん、彼女が、まあ、銭湯の女主人となると。でそんなところで、まあね、女で一人じゃないですけど、まあ、銭湯で働いてる中、うん、働きたいと、まあ、謎の男堀さん、こちら井浦新さんが演じられてる男の方がやってきます。で、まあ、その彼との関係性が、話して進んでいきながらも、夫の行方を探す探偵として山崎、リリー・フランキーさん演じてるんですけれども、彼が現れて夫の、失踪の、まあ、真実であったり、
うん、
主人公の過去に隠された、まあ、ある、まあ、謎が、明らかになっていくというところで、まあ、ちょっとサスペンスチックな部分もあるヒューマンドラマになってます。
へー、はい、またなんか素敵な方々が、ね、はい、あの 登場するというか、はい、演じられている作品ですね、はい、アンダーカレントって言ったらどういう意味になるんですかね。
そうですね、
心の奥底って書いてあるんですね。
はい、そうですね、はい、まあ、この物語自体が、まあ、主人公の、まあ、かなえさんが、まあ、夫がいなくなってこう少し何でしょう、心の中に闇を抱えているというか、
うん、
まあ、少し何でしょうね、負い目というか、まあ、抱えている中で、
うんうん、
まあ、少しずついろんな人と出会っていく物語になるので、
うん、
人間の心の奥底に何があるのかみたいなところが描かれている作品にもなります。
はい、実際生活していても周りの方、大切な人の心の奥底なんて、はい、まあ、自分の心の奥底でさえ、うん、
はい、
なかなか明確にならない中、映画でこう探っていくっていうのは、うん、
はい、
でもその描写っていうのはいろんな人間が出てきて、はい、こうどのように展開していくのかが気になるところですが、そこはこの監督がものすごい手腕を発揮してるんでしょうね。
そうなんです、監督今泉力也さん、まあ、映画好きの方ではよく聞くことあるかなと思うんですけど、
うん、
まあ、愛がなんだという、まあ、恋愛映画やられてたりとか、まあ、街の上でこちらも恋愛映画だったり、うん、っていうところで、まあ、恋愛映画の名手として、まあ、よく名前が、出る方なんですけれども、
はい
はい、まあ、今回まあ恋愛要素もありつつも、まあ、やっぱり人間同士の交流というところもあって、
うん、
この方近年では、窓辺にてという作品、稲垣さんが主演されている作品とか、うん、まあ、千尋さんという作品、こちらが、うん、まあ、有村架純さんが、出演されている作品だったんですけど、うん、まあ、こちらの作品、特にこの近年の作品で人間ドラマっていうところの面白さがすごい現れてきているところではあって、うんうんうんうん、今回もその系譜に入る作品かなと思ってます。
はい、そしてちょっと気になるのがリリー・フランキーさんね、は
い、そうなんです、
ちっちゃく写真載ってますけれども、はい、なんて怪しい探偵さんなんでしょう
、はい、あらすじにうさんくさい探偵、
そうなんです本当に作品見てもらったら分かると思うんですけど、登場シーンからうさんくさいまあ、ずっとうさんくさいんですけれども、やっぱりそこはリリー・フランキーさんなので、
はい、
そうでは終わらない、まあ、ぜひどんな人物なのかは作品見ながら知ってほしいんですけれども、
うん、どの人物もどんな形でこの作品の中で生きているのか、
はい、
ものすごく興味深いですが、はい、映画を彩る音楽も素敵な方が担当されてるんですね、
はい、そうなんです、実は細野晴臣さんね、YMO の、
うん、
というところなんですけど、実は細野晴臣さん、あの万引き家族でも音楽担当されていらっしゃって、はい、そこでも高く評価されているので、まあ、今回もまた映画音楽として細野さんの音楽聴けるというところで、ぜひそこも注目していただきたいなと思いますね。
うん、はい、なんかこう見どころっていうか魅力がね、
はい、
非常に多様 で、
はい、
面白そうですよね、はい、これ大谷君的には、
はい、
自分のこう人生が変わるようなポイントとか、やっぱ考えるところとかってありました？
そうですね、まあこれまで2つ人生変えた映画紹介しましたけど、
うんうんうん、
まあ、そこにつながる部分としては、ね、主人公のなんていうんですかね、恋愛みたいなところが基礎であって、まあ、恋愛って言ってもね、こう大切な人とのつながりみたいなところっていうのはあると思うんですけど、うん、まあ、例えばじゃあそんな大切な人がシュッといなくなった時に、なんかどうしていったらいいんだとか、自分ってどういう人間なのかって逆に分かると思うんですね、
うんうん、
なのでこの作品を見ると、まあ、もちろん恋愛されてる方もそうですけど、そうでない方も自分って何なのかっていうのを見ながら多分考えることになると思うんですよ、はい、なのでそういう意味で人生変わるかもしれないっていうのはあります。
ちょっと自分を見つめ直すかもしれない、
は
い、
それぞれ の見る方によってまたどういうふうに変わっていくかはもちろん違うと思うんですけど、
うん、
まあ、見ていく中でそれこそね、タイトルのアンダーカレントという心の奥底、まあ、自分の心の奥底をも見ることになる作品になってます、
はい、人を分かるってどういうことですか、うん、とか、
はい、
なぜ男は現れ、なぜ夫は消えたのかとか、はい、なんか偽りも本当も抱きしめながら生きていくっていう言葉がね、こうチラシにこうポツンポツンポツンとこう散りばめられていますけれども、はい、なんか映画の中の紹介の言葉なんだけれども、今大谷くんが言った通り、自分の人生になんかポンと入ってきて、
はい、
ちょっと不安な気持ちになるというか、あの明確な答えがすぐ出てこない問いかけっていうものがあるので、確かになんか大切なものを失った時に自分が迷子になるみたいな時ありますよね。
そうですね、う
ん
う
ん、私のせいかなとか、うんうんうん、何が悪かったのかなみたいな、うんうん、どんな風に描かれてるのかすごく興味深いですね。なんとなくですけども翔平さんが見たらいいんじゃないかなと思います。心奥底人を分かるってどういうことですかって
失踪しちゃうかもしれない。見た次の日
そっち側で
なぜ翔平は消えたのかあ、ここいいじゃないですか。なぜ翔平は現れ、なぜ翔平は消えたのか間にアンダーカレントがあったからですみたいな ね
一回現れてるんですね。
あ、そうです、一回現れてる。なぜ翔平は映画館に現れ、なぜ翔平は消えたのかこれあの今泉監督、はい、私もあの、うん、インタビューさせてもらったりイベントのまあステージで ね、はい、あのね公開のインタビューとかもさせていただいたりもしたんですけれども、はい、原作がある作品を撮ることもが多いと思いますけど、はい、すごく軽やかな方ですよね。
そうですね。
ものの捉え方とか現場でその俳優さんが醸し出す空気とかその、空間に流れているその例えば今回は銭湯が舞台なのでこう水というかお湯というか、はい、そういったものやその反響する音とかそういうものをどうやって捉えてるのかなとか、あと2人以上人が画面に映る時のカメラの位置がすごく今泉監督って気になるんですよね。そこに心情がどう現れるのかなみたいなところとかもすごく見応えがあると思うので、まあ、10月6日からっていうことなので早めに一度行って、あの今泉監督の作品ってなんかハマる感覚すごくあるじゃないですか。あのもう一回見たら印象に残る色が変わるとか、一回見た時にはこいつちょっと腹立つなと思ってたキャラクターが二回目見ると一番愛おしくなったりするっていう、めちゃくちゃありますよね。それで言うと、まあ、公開の早いタイミングで一回見に行って、で誰かを誘って、まあ、そこの作品ね、アンダーカレントがローマの休日になるかもしれません
から
ね。人生変えるかもしれないですからね。
心が漂う
心が漂うなんでしょうね、なんかさまようかな人生ってやっぱりわからないみたいな感じに、ね、なりそうですけれどもね。はい、はい、何度もお伝えしていますが、じゃあ大谷くんの方から最後にいつからどちらの映画館で上映か情報を教えてください。
はい、アンダーカレントは10月6日金曜日より T-JOY 梅田、T-JOY 京都、シネリーブル神戸で公開となります。それ以外の劇場もぜひあのサイトの方で調べて、ご確認ください。
はい、ぜひ映画館に足を運んでください。今夜の先読みシネマ情報ではなく、人生を変えるかもしれない一本の映画、 N グローイングの大谷哲樹さんにアンダーカレントご紹介いただきました。大谷くん3本映画紹介どうもありがとうございました。ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。